サブチャンネル One Thing and Another。 このポッドキャストではミレイズの岩田と福田がテクノロジー、スタートアップ、その他のことについてテンション低くお届けしてまいります。こんにちは、ミレイズの岩田です。
ミレイズの福田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2022年一発目のワンシング&アナザーのポッドキャストなんですが、ちょうど、1月の21日金曜日にですね、ミレイズとしてトレンドをプレスリリースしました。
はい、
これも去年から始めてるやつで、福田さんが主に毎週世界のテックトレンドをウォッチしていて、テックとスタートアップですね。で、それをリサーチを常にかけているものを、年末にその中から、インサイトを加えて、こういうものが来るんじゃないか、来てほしいね、面白そうだねみたいなことで、6個か7個ぐらい選んで解説しているものなんですけど、結構大きいプロジェクトでやってます。
はい、
そんなちょっとこのトレンドについて福田さん、やってる意義みたいなものを語りますか？
そうですね、はい。ビレイズは、エンジニア起業家に出資する、シードのベンチャーキャピタルなので、エンジニアこう考える、っていうのは、今の技術の発展とこう密接に関わってるので、でなかなかそういう側面でスタートアップをこう語るっていう投資家サイドがあんまり日本だとほとんどいなかったので、ミレイズがここは、ビジネスモデルとかではなくテックとそのスタートアップっていうのを、いろんな人に知ってもらうっていうのを、やろうっていうことで、去年からですね始めましたね。
そうですね、ちょっと手前味噌ですけど、割と特徴的なラインナップになってると思うので、毎年ねこれを出していくっていうのを認知が広がって、楽しみにしていただけるようになったらいいかなと思ってますね。
そうですね、
はい、で今年は7個ちょっと最初から言っていきますと、クリエイティブ制作のクラウドへのシフトが加速、2つ目がウェブの 3D 技術がついに日の目を浴びる、3つ目がオープンソースのマネタイズ手法が多様化していく、4つ目がユニコーン企業のプラットフォーム化が進む、5つ目がパーソナルサーバー 2.0、6個目が VR アプリが急増、最後7個目がクラウドサービスの多層化っていうのがあるんですが、はい、これからちょっとしばらくの間ですね、シリーズ化して、このトレンドを、毎回一つずつ取り上げて、それについてディスカッションというか話をしたいなと思っています。
はい、
で今回は第1回なので、この7つあるトレンド、僕たちがねピックアップした中の最初のものが、クリエイティブ制作のクラウドへのシフトが加速ですね。
はい、
これ福田さん、
はい、
説明してください。
はい、全文はウェブで、無料で読めるので、そっちも参照していただきながら、このポッドキャストはもうちょっと深掘りといいますか音で説明しようと思うんですけど、このクリエイティブ制作のクラウドへのシフト加速っていうのは、いわゆるブラウザで作業が全部完結していくっていう話でして、で分かりやすいのが、Google ドライブだったり Google ドキュメントプレゼンテーションっていうのは、Google、ブラウザ上でPowerPoint のように編集したり共同作業しながらっていうのはできてまして、みんな使ってると思うんですけども、あれができるのは割と軽量な軽いデータのやり取りなので、ブラウザ上でテキストだったりでかつ数人とかなのでできるっていうのが今まであっ りまして、で逆にじゃあブラウザでできないものっていうのは、大体プログラミングのコードを書くことだったり、あとは動画編集、あとデザインっていうのは割と重い作業だって、こうグラフィックだったり画像をいっぱい使ったりっていう、まあ、とにかくデータ容量が多いと、まあ、なかなかブラウザ上では難しいっていうのが今まであったので、そんななかったんですけども、まあここで取り上げてるフレーム .io っていうのは、動画制作を、クラウド上ですると。でまあそもそもなんでクラウド上ブラウザで したいかっていうと、まあ、コラボレーションしないと今何も作れないっていう時代でして、まあ、昔だとこう何でしょう、宮崎駿とか一人でこうずっと書いて一人が最初まで完成させてこうっていうのがあるんですけども、今のまあウェブだったり、まあ、テックだと、まあ、かなり分業もされてますし、あとは同時に複数人が同時に変更するっていうのが、まあ、割とスピードを追求するには必要になってくるっていうので、まずブラウザー上で誰でもこう同時に編集できるっていうのを、目指す。でそれがフレーム .io っていうのはそれの動画版ですね。なので動画も、オンラインで、みんなで、議論してコメントしたりっていうのを、できるようにしたっていうのがフレーム .io で、ここが、Adobe に、12億7500万ドル、あれ1300億円ですかね、に、今年買収されてまして、
去年です
。去年ですね、はい、2021年で、エンジニア向けにもありまして、このRipple.io、REPL.io っていうところも去年2月に20ミリオン、約20億ちょっとで、同じ、そこから10ヶ月後にこの80億、90億円を調達しているので、まあ、かなり投資までも入っているので、どんどんそういう製品がこう出てくるっていうのが全体的な話ですね。
そうですね。多分こうテクノロジーっていうのは、やはりツールが出てくると、まあ、そのユーザーがそれを使って、まあ、それが当たり前だなと思うと、じゃあこれもそういうふうにやりたいなっていうニーズが出てくるっていうのが結構自然な流れなんですよね。だからまあちょっと極端な例で言いますと、なんか 3D プリンターを見た友達の子供がね、これ料理もプリントできたらいいねって言ったんですよね。なんか結構そのピュアな発想なんですけど、もうそういう、まあ、それもね、徐々にできてくると思うんですけど、料理も、まあ、プリンターみたいなのも。だけどやっぱりその Google ドキュメントとかで、まあ、コラボレーションしながら、プレゼンテーションを Google ドライブでね、編集してみんなで作っていくとか、ドキュメントを一緒にレビューしながら作っていくみたいなのを体験すると、じゃあこれなんで動画はできないのっていう発想になってくるんだろうなっていう。
そうですね。
はい、それを、まあ、そういうニーズっていうのがあって、で、まあ、ニーズがあってね、こういうのあったらいいねだけだと夢なんですけど、もうそれと並行してやっぱテクノロジーがすごく進化して、まあ、クラウド上の、まあ、計算能力が高まっていったのと、あとまあストレージの価格の低下みたいなところがもう一つあるかなと思います。
うん、そうですね。実際その、数年前からデザインツールだとやっぱ Figma っていうのが、うん、まあ、完全にウェブのこうスタンダードになってきてまして、でそれまでまあ Adobe がほとんど占めてたんですけど、まあ、ほぼ追い抜かれそうっていうところで、多分 Adobe 的にその既存のデスクトップアプリからこうブラウザへの移行に完全にこうデザインツール乗り遅れたので、やっぱさすがにこれ動画では勝つぞっていう感じで、もう大型の買収したのかなっていうのは。
そうですよね。これまでやっぱそういう重い処理っていうのは、ソフトウェアをクライアントにインストールしてやるっていうのが 普通だったんですけど、じゃあこれちょっとできたからコメントくれるみたいなことになったら一回吐き出してそれをアップロードして見てもらうっていう感じだったもんね。
そうですね、相当やり取りが煩雑で、うん、どのバージョンが最新なのかとか変更点どこなのかとか、はい、かなりコラボレーションには程遠い感じ。
そうね、まあ、未だにほら契約書のレビューとか弁護士さんに見てもらう場合ってワードにしてさ、ワードをメール添付で送ったりしてますけど、まあ、ああいうものも、まあ、Google ドキュメントだと楽だなと思ったりするんですが、まあ、技術的に、まあ、それはなんか慣習的に今もそうなんですけど、動画の場合は技術的に結構難しかったものができるようになったっていう、そういう流れがありますよね。
そうですね、なんでクリエイターはどんどん、コラボレーション しながら作っていくっていう時代にもマッチしてきてっていうのはあると思いますけど、
うん、そうですね。で、まあ、トレンドの記事にも書いたんですけど、まあ、もう一つの背景としては職人が増えたというか、ソーシャルが非常に普及したので、まあ、ちょっとしたイラストを公開したりとか、まあ、セミプロみたいな人が動画を公開してね、まあ、それに対して反応したりとか、まあ、アーティストも YouTube 上で活躍していたプロデューサーとボーカリストが一緒になって、ヒット曲を生み出すみたいなことも起きてきているので、まあ、個人個人のそのツールを使うスキルが上がってきているっていうことも一方であるのかなっていう、その時に、うん、なんだろうな、その上達のスピードが上がってる、
はい、
難しいツールとかだと、まあ、使い方を学ぶのに本買ったりっていう勉強するみたいなのがあったと思うんですけど、今はね YouTube とかでその使い方の、紹介とかをやってるんで、まあ、かなり高速にスキルを身につけられるようになって、みんなが同じぐらいのレベルでツール使えるようになったっていうことも背景にあるのかなと思います。
うん、そうですね、
うん、
まあ、これは本文には書いてないですけど、やっぱこの、まあ、戦いは割と Apple 対 Google っていうのにもかなり通ずる話題で、
うん、
やっぱりアップル製品って、あんまりオンラインでコラボレーションってないんですよね。
うん、
で、やっぱりそのデスクトップのその OS に紐づいたブラウザを返さないがためにやっぱり処理スピードもちょっと0コマ何秒とかボタンの反応とかも早かったり、うんうん、本当に細かいチューニングっていうのはそっちの方がやっぱ得意で、やっぱコアなアップルファンとかはやっぱちょっとブラウザーでこうやるの使いにくいっていうのも結構あって、
うん、
その辺はこうコラボレーションする、まあ、会社とかそういうコラボレーション必須な場所はこういう何でしょう、ブラウザー上でやっていくけど、こう本当に自分の趣味とかはまだまだこのデスクトップというか OS ひもづいてた方が好きっていう層もはいっぱいいるので、うん、それと今後こうどうなっていくのかなっていうのは、
そういう職人とかクリエイターの人だとね、使い慣れたツールで本当にコンマ何秒とかのレイテンシーが気になったりしますからね。
そうですね、毎日のように使ってると、
うん、
あとやっぱそのネット回線が必須になるんで、うん、そのホテルとかこう家じゃない場所で極端にこう、
うん、そりゃそう
ですね、効率が落ちちゃってっていうのがやっぱまだブラウザーでやるとそういう問題もあるんで、うん、
Google ドライブとかほらオフライン編集も可能にするっていうオプションが
あるんです。あ、そうですね、ありますね、
うん、多分そういう感じになっていくのかもしれないですよね。
そうですね、うん、なんでブラウザーのブラウザーストレージとかそのブラウザーにどのぐらいデータを持たせられるかとか、うん、その辺結構ブラウザー依存 なのでブラウザーがどう進化するかっていうのも、
うん、
ブラウザーが進化しないとっていうのもまだ、
そうですよね。ブラウザの中なんだけど、まあ、コンピューティングパワーとかクライアントのものは使えたりとか、あとまあキャッシュの最適化でね、まあ、ブラウザなんだけど、重い処理とかレイテンシーが気になるようなものは、まあ、キャッシュ化してローカル処理が行われていると、まあ、そこがシームレスになっていくような技術がチューニングされていくような気がします。
そうそうですね。
うん、
あとセキュリティとかはやっぱ厳しいところはまだまだ、
あ確かに、うん、
ブラウザーでっていうのは使えないとかはある気もしますけど、
うんうんうん、そうですね。まあやっぱり一番の意義っていうのは、まあ、個人のねクリエイティビティっていうのが、まあ、どんどんこうお互いに刺激し合えるようなことになって、まあ、クリエイティブのねクオリティが爆発的に高まるっていう、まあ、その先にまた今まで見たことのないような作品が生まれてきたりっていうことが、まあ、個人的には楽しみだなと思ってます。
そうですね、
うん、
はい。
結構、まあ、古い話ですけど、昔はね新クライアント、まあ、薄いクライアントって書くんですけど、となんかファットクライアントとかそういう戦いがあったんですよね。オラクル対マイクロソフトとか、まあ、サンマイクロシステムズ対マイクロソフトみたいな、まあ、そこはもうなんか死語みたいになっちゃってるんですけど、まあ、ちょうどその当時の言葉で言うと、新クライアントファットクライアントの中間にリッチクライアントっていうのが定義されてまして、まあ、そのリッチクライアントになってきてるのかなっていう、
うん、前からじゃあ考えられる、
前からそうなんですよ。どっちに主導権を渡すかみたいな戦いはねありましたね。
あと割と、まあ、このリプール IT のそのコードの方はやっぱりそのセットアップ不要なので、うん、教育とかそういう分野に結構力入れてますね、見た感じは。やっぱ最初そのいろんなパソコンで Windows の人も Mac の人もいれば、その CPU どのぐらい積んでるかとかっていうのが、まあ、パソコン教室とかやるとなったら持ってきてくださいって言ったらもう全員違うのでそもそも動かないとか、そういうのが教育の時あったんですけど、これだともう Chrome とか Safari があればいいの で、その中身はもう全部同じものを使えるので、割とその教育とかにはかなり貢献しそう。
確かにね、本当ですね、はい、うん、ブラウザの方が環境的には限定できる
から、ね、そうですね、うん、Windows とかもバージョンも違うと全く動かないとか、
いや結構本当だ、
ね、あるんで、
うん、
そういうのは
なるほど、
はい、
そうですね、まず、ということでビレージとしてはトレンドの一つとしてね、クリエイティブ制作の、まあ、クラウドへのシフト、これだと技術的な表現なんですけど、まあ、その背景にあるのは、リッチなコンテンツのコラボレーションがもっと広がって、まあ、個々のクリエイティブの能力がさらに高まり、新たな制作活動、創作活動っていうのが進んでいくっていうのが、まあ、テクノロジーによってなされるんじゃないかと、まあ、そういったトレンド予測ですね。
はい、
はい、では今回はこれぐらいで、次回はですね、2つ目、 Web の 3D 技術がついに日の目を浴びるというトピックについて話していきたいと思います。
はい、
皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。